本日の御言葉はルカ福音書14章からでありますが、14章の冒頭のところも今日のテキストと関係をしております。そこの聖書をお持ちの方は14章の見出し、一番最初の見出しのところを見ていただきたいと思いますが、安息日に水種の人を癒すというふうに書いてあります。これが14章の冒頭で起きた出来事です。安息日にイエス様が水種という病気を患っている人を癒す、そしてそこにファリサイ派の人たちがいたというお話です。でなぜイエス様がここにいたかというと、イエスはファリサイ派の人たちにお食事に招待をされていたようであります。イエスがファリサイ派にお食事に招かれるというのは、聖書に慣れ親しんでいる方であれば、へえ、ちょっと不思議だなって首をかしげるかも分かりません。何しろイエスはことあるごとにファリサイ派の人たちの言動について批判をしておったからであります。この日は安息日でありましたから、食事に招かれたといっても、私どもがお客さんを招いていっぱい普段よりたくさんご馳走をそこに並べて、迎えるということではありません。安息日というのは基本的に何もしてはならない日ですから、ただ神様を崇める日ですから、食事も作ることはできない。前の日に作っておいて火も使わない冷めた冷たい料理をいただくだけが安息日ですので、刺した豪華なご馳走は並んではおりません。で、水種の人をイエス様が癒したという出来事が今日の福音書の前にあります。水種ってこの頃あんまり聞かないんですけど、私は最初これ水ぶくれかのことかなと、だから体中にこう水ぶくれがあるのかなと思って調べてみたら、そうでもなくて、水腫というのはこのむしろこのむくみ、体のむくみ、この内部にこう水が溜まっている状態を水腫というふうに言うらしいんですが、相当それに悩んでいたんでしょうね。体全体がむくんでいたんでしょうか。その人をイエス様が癒した、安息日に癒した。ここがポイント。先ほども言いましたように、安息日は何もしてはいけない日なんです。人を癒すこともしてはいけないんです。緊急の場合は別なんですが、ユダヤ人の掟の中では緊急の場合を除いて、たとえ医療行為であってもしてはならない。イエス様は今ファリサイ派の人たちの面前で堂々とこの体のむくみを持っている人を癒すのであります。体のむくみは決して緊急性があるものとは言えません。ユダヤ人の決まり事を破り、イエスはその人を癒したのであります。そうした出来事の直後にあるのが今日のお話でございます。水晶を癒すというのは技でありましたけど、今日のところからはイエスのお話が続いてまいります。ですから今日のイエス様の言葉というのは、今お話ししましたイエスが安息日に人の治療行為をしたという出来事とつながりも出てまいります。食事に招かれるとですね、お客さんになって私たち行くわけですから、なんて言うんでしょうか、心を改まって、そして普段のこのあまりこう慣れ慣れしいような言葉遣いとか態度というのはしない、むしろ 遠慮深く慎ましく私たちはこのお食事にお呼ばれをするわけでありますが、イエス様の場合は違っておりました。目の前にファリサイ派の議員がいるけれども、何ら遠慮するわけでもなく、いつものイエスでありました。正しいと思ったことを実行するのに何のためらいもなく、ファリサイ派の議員たちに対してとても挑戦的な挑発的な態度を取り、そういうお話をしたのであります。そうしたあたりから、やはりファリサイ派に対するイエス様の批判が今日のところにもこうプンプンと匂ってくるのであります。イエスの批判的な態度はこの後も続いてまいります。ファリサイ派の食事会にイエス様も招かれたわけですが、イエス様だけではなくて他にもいたようであります。その中の一人がイエスだった。そしてファリサイ派が招いたお客はどうやら仲間のファリサイ派の議員であったようです。それにしてもイエス様以外はみんなファリサイ派の人たちであります。彼らはもうこの時にはすでにイエスのいろんな噂を耳にしていて、興味はあったんでしょう。この男をこのまま見逃すわけにはいかない、そういういわば鋭い視線を招かれたファリサイ派の議員たちはみんなそこに座っているイエスに向けていたのではないでしょうか。あんまり居心地のいい食事会ではイエス様にとってはなかったであろうと思います。で、招かれた議員たちは家に入るや否や当たり前のようにしてこう上座に腰掛けていくわけであります。誰もがそこに何ら疑問は挟まない。あの人が一番偉いから一番上とかですね、私は二番目だからその次、それがユダヤ人の社会の流儀であり、受け入れられていることであり、誰とお食事をしようともこう上座に座っていく、これはおかしいことでは全然ない。それでいいのであります、いいのであります。今ファリサイ派議員たちが家の中に入ってきて、どうぞどうぞこちらの方におかけくださいなんていうふうにちやほやされながら、当たり前のように上座上座にでんと腰を下ろす、まあ、いつものことですからそれでいいんでありますが、それがイエスの目に焼き付くのです。そしてイエスは言いました。婚宴に招かれたら上席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来てこの方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかくことになる。イエス様は明らかに目の前にいるファリサイ派議員たちに向かってこれを語っております。ファリサイ派の人たち、議員です。当時のイスラエルの国というのは宗教社会でありますから、議員たちというのはみんなユダヤ教の教師たちです。偉い人たちばかりです。イスラエルの権力者であります。まあ、今でも国会議員というのは大きな力を持っておりますが、彼らが言うこと、彼らがすることは一般庶民にとってみたら文句なしに正しい。人々はそうみなしておりました。そして人々だけじゃなくて議員たち、このファリサイ派の一人一人も自分はそういう人間なんだというふうに思い込んでおります。ユダヤ人たちの中では最も神様のに近い存在、それがファリサイ派自分たちなんだ、こういう意識もありました。それはちょうど マルチン・ルターが16世紀に世に出てきた頃の教会の様子に似ております。ルターが宗教改革を起こした頃の教会の権力というのは絶大でありました。権力の頂点に立っていたのが教会であります。頂点に立った者はもはや何も見えなくなっていきます。体質としては極めて危険な状態になっていきます。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。イエス様のこの言葉はそうした思い上がり意識に浸りきっておったこのファリサイ派の議員たちに向かって語られたのです。高ぶるものになっているのに、そのことに気づいていないファリサイ派の人たちにこの一言は向けられました。まあ、ここでは一つの例として婚宴の席に招かれた様子が描かれておりますが、この高ぶりとへりくだり、この意識の問題でこれが最もはっきり出ておりますのはユダヤ人と異邦人という彼らの区別であります。そうしたこの区別差別の意識が宗教と結びついていって、ユダヤ教徒は自分たちは神様に選ばれた民であって救われるが、そうではない神を知らない異邦人たちは救われない、こういう区別を彼らはいつの間にか持っていき、そして主なる神様、聖書の神様は私どもユダヤ人だけのものなのだというふうに教義を作っていくのであります。聖書を誰よりも深く読んで読み込んで、そのように解釈し理解した彼らは、ユダヤ人たちは、ファリサイ人は異邦人をいつの間にか受け入れることができなくなっていったのであります。自分を絶対視して他者を排除し始めたのです。高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。イエス様のこの一言は今目の前で一緒に食事をしているファリサイ派の人たちにそうした思い上がりを鋭く指摘して語られたのであります。けれどもことはファリサイ派の人たちだけに限りません。現代人である私たちにもこの御言葉は当てはまります。そして私どもを差し貫いていきます。考えてみれば私たちだってファリサイ派の人たちと何ら変わらないことを日常しているからです。自分が得た知識と経験だけで物事を見る、判断する、そういうことを私たちはいたします。それしかできません。そしてその自分の知識と経験だけで他の人を見て判断をしてしまう、これを私たちしょっちゅうやります。自分の見立てだけが正しい答えだと思い込んだりしています。本当は一人一人の人間がそれぞれみんな自分の物差しで自分だけの答えを持っているのに、私どもは自分自身の味方で人を裁くのであります。現代の世の中はどうでありましょうか。この世間というところ、世間の人たちが私たちですが、おしなべて正しいと思っていることを私たち普段はそれでよしとします。 逆に人と違っていたりすると、あれはちょっと変わってる、それは違うんだというような物言いをしてしまうところが私たちにはあります。戦後世代の人間からしてみると、例えばこの特攻隊に志願をしていった若い青年たち、特攻隊に志願して玉砕をするなんていうのは私どもからすると全くありえないのに、戦争中の国民の意識というのは志願することが正しいことで立派な生き方、このように見なされたのであります。この国民的国家的な正しさにノーということはとても難しかったのであります。同じく戦時中のこのドイツのナチス政権のやり方、私たちは今から見ればありえないことであるのに、当時あなた方は間違っていると指摘することはキリスト教会でも難しかったのであります。多くの教会がそれができなかったのであります。ごく一部の教会しかヒットラーの考えをの間違いを指摘できなかったのであります。なぜでしょうか。キリスト教会までもナチスを正しいと支持をしてしまったのであります。今では考えられません。人間が下す正しさのいかにいい加減なことか、間違っているか、歴史がそれを証明しております。人間の犯す大きな過ちを私たちは忘れることはできません。一人の個人の問題だけではなく、今お話ししたように国家レベルでそれは起きてしまうのであります。今の時代でもそれは起きるかもしれません。高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。ファリサイ派の傲慢な自己理解に対してイエス様が語ったこの言葉は、今を生きる私たちにも当てはまります。私たち自身の問題なのです。このイエス様の言葉に対して私たちも絶えず悔い改めをしなければならないでしょう。そしてこのことは宗教の世界でも残念ながら起こります。自分が信じている信仰宗教が正しくて、それと異なっている宗教は間違っているんだという見方、これはどんな宗教でもありがちであります。で、皮肉なことに自分の信仰を大切にすればするほど、自分の信仰が自分自身にとって大きな助けとなって力になってくれればくれるほど、さらには私のこの信仰に誇りとプライドを持っていればいるほどですね、この信仰しかないと私たちは思いたくなります。思います。自分の信仰を絶対視していくようになっていきます。そのように信じて生きること、そうすることで確かに神様の救いはその人に届いてまいりますから、それはその人にとって誠に素晴らしいことであります。けれどもそうした自分の信仰観を 他者に当てはめて見てしまうとき、人は過ちを犯し裁いてしまうということをやってしまいかねないのです。誰しも自分自身の信仰に、自分自身の信念に誇りを持つべきであります。自信を持ってそれを信じ、信仰生活を送っていただきたい。けれども、その自信と誇りがおごり高ぶりになってしまうことだけは注意したいのです。これは誰にもあります。自信と誇りがおごり高ぶりになったとき、人は過ちを犯し、イエス様の言葉にあるように低くなってまいります。高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。このイエスの言葉は今日私たちがいただける非常に鋭い私たちの生活レベルにおける警告でございます。いつも謙虚でいなさい。人と接する時の私たちにとっての大事な処世訓でございます。処世訓だけではありません。私たちが高いと思っているのに神様は低いとおっしゃるということです。私たちが高いといつの間にか思っていると、神様はあなた低いよって言っている。逆に私たちが低いと思っているところを神様はあなたは高いとおっしゃる。この後半部分も大事なんです。全く逆の見方を神様はお持ちになっているということです。私どもの普通の理解とはひっくり返った答えを神様持っておる。人間が考えてひねり出しても出てきやしないようなどんでん返しの答えを神様はいつも用意しておられるのです。その最たる例、それこそイエス・キリストの出来事でございます。イエス・キリストの十字架であります。十字架という人間にとって最悪の扱いをもってして、神様はイエス様を、そして人を最高のレベルに高めてくださったのであります。私たちをあがない、私たちを救ってくださったのです。十字架という敗北が、負けが復活という勝利に変わったのであります。まさしくこれぞ神様しか成し得ない低いがゆえの高さでございます。今日まで一生懸命自分なりに生きてきた、なんとか細々と信仰をつなぎながら神様にしがみついてきた、私は決して人に自慢できるような信仰生活じゃなかったな、そんな生き方できなかった、ひょっとしたらこんな私は神様から見れば失格かな、こうした思いは私たちからなかなか消えません。下手すると救われないんじゃないか、地獄に行くんじゃないか、そんなこの自分なりの恐れとか不安をいつも心のどこかにぶら下げながら私たちは生きております。信仰を持っている者も信仰を持っていない者もこうした意識をぶら下げて生きております。けれども、そうした私どもの心配は神様の心配ではないということが今日の御言葉から明らかになりました。高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるのですから、私たちが低いと思うとき、神様はあなたは高いと言ってくださる。私どもの思いとか考えとかだけで押し量ることはできません。 きな大きな神様の約束が私たちに恵みが約束されているのであります。誇る者は主を誇りなさい。今日のこの御言葉をしっかりと受け止めていきたいと思います。お祈りいたします。天の神様、今日イエス様の語られた言葉によって、私どもの思い上がりや誇りや傲慢な心を打ち砕いてくださいましてありがとうございます。それによって私たちは低くされますが、低く落ち込んだ私たちをあなたは高めてくださることを教えられました。どうかこの大きな大きな恵みによって私たちを日々導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。